77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、ウナンの場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印、諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年6月20日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は午前中、
はい、そうですよ。
大学で授業に参加してきたという、
はいはい、参加いたしました。総合科学大学ですね。
大学で、
はい、大学で、はい、価値観の授業といってですね、
はい、
まあ中小企業家と学生さんと、
はい、
交流を深めるという。
なるほどなるほど。
まあ、なぜかというとお互いにやっぱり学生さんも今からね就職どうやっていこうかなって、うんやっぱりいっぱい悩んでるわけですよ。
なるほど。
で企業の方はいろいろこういうふうなねお仕事もあるんだよということを学生さんに知ってもらいたいと、うん、
なるほど。
なんですよ。これをね交流していろんな価値がねやっぱり違ってたらお話がしにくいので、うん価値観を見つけながらお話をするという交流会を、う
ん、素晴らしい、
はい、楽しかったですよ、
ね
はい、
もう結構何回かね
総
科大もやってるし、はい
そうですね、
6月30日は鎮西学院大学の1年生80人と、ね
はい、
やっぱり価値観を交えたその交流、ねうん、企業家と学生との交流、
学生さんとね、いやいいですね。
いいことですよ、
うん、
じゃんじゃんやりましょうって感じですよね。
本当ですね。とてもね、うん、やっぱりいろんなことが学べます、
ね、
もう企業がめちゃめちゃ学べると思いますよ。
そうだから、はい、いつもね話して思うんやけど、
うん、
その就職しか考えてなくて基本的に、
はいはいはいはい、はい、
可能性とすれば、うん、企業もあるよねっていうところにいつも行くんやけどさ。
そうですね。私も締めで企業もありますって言ってきました。
企業もありますよね。
本当に
ってね、
本当にそうですよ、
ね、そういうのもこう選択肢にあってほしいなとはちょっと思いますけどね、はい、
本当です、
うん、
はい。
さあそんな中で記念すべき162人目のゲスト様は、
はい、
県立希望が丘高等特別支援学校校長先生であられます松尾紀夫先生、よろしくお願いいたします、
うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
ようこそ校長先生。
はい、ありがとうございます。今日はお招きいただき、ね、
すごい、
すごいです
ね。
校長先生です。
校長先生
緊張しますね、なんでか。
そう
校長先生
校長もただの人ですから、
はい、僕も学生時代しょっちゅう校長室でしたから。
だから緊張しないんですね。
緊張しないです。コミュニティです
か。コミュニティ。
校長先生と言いながらも学生時代があったんだろうと思うんですけど
はい、はい、
小中高大学、うんどの辺にスポットを当ててみましょうか。
そうですね、まあ、小学校中学校ぐらいから
中学校ぐらい、ね、中学校は松尾少年どんな少年だったんですか。
実家が壱岐なんですね。
壱岐、
壱岐、
う
ん、石田中学校なんですけども、
はい、なるほど。
剣道をしてました。
はい、
まあ、島でまあ、段の審査があったりして初段までは取れましたですね。
おすごいですね。
はあ、でじゃあ高校どうするかっていうとこういう時に、はい、まあ、小さい頃から牛の世話をこうしていてですね、はい、実家が牛を飼ってるんです
か。あ、ご実家が壱岐牛っていうの。
壱岐、は
い、
牛、
黒毛和牛ですね。
まあ、
繁殖農家でしたので、うん、
あ、なるほど、繁殖農家、はいはい、
じゃあ高校はっていうことで、
はい、
まあ、当時3人同級生がいたんですけど、うん、諫早農業高校に、
はいはいはいはい、
さんのね、
そうですね、
そうですね、
ね、素晴らしい高校ですもんね。
に、まあ、進学ということで行って、
はい、
で、まあ、じゃあ部活はって言ったら剣道を入ったんですけど、
うん、
なかなかこれが苦しくて、うん、挫折をしましてですね、
うん、あ、そうなんですか。
ああ、で寮だったので寮の先輩、同じ部屋の先輩が、
あ、
明日、はい、ウエイト場に来いと、
はい、
って言ってですね、
うん、
ちょっと上げてみろと言われて、
はい、
60キロ上げたんですね、
はい、
ウエイトリフティング、
はい、
あ、
まだ同級生は上げてなかったんですけど、じゃあお前はもう明日からウエイト部だと、
うん、
いうことで、うん、最初はそう、まあ、練習はしてたんですけど、
はい、
まあ、そこに私の恩師が練習に来られててですね、
はい、
まあ、2年生から正式に、まあ、吉田総司先生という方なんですけど、
はいはい、
教わって、まあ、全国大会インターハイまで行くようになってですね、
はい、
ったんですけど、インターハイがどうしてもこう、どうしてもというか失格をしまして、
はい、
なんでイケメンすぎた、
あのスナッチとジャークというのも3回とも全部失敗しましてですね。でその年の秋の国体で、奈良でしたけど、まあ、やっと2番に入ることができて、
すごい。
で何も考えず、まあ、恩師に憧れて大学に行くと、
恩師がいる大学にね、ウエイトリフティングを続けるために、
続けるためにですね。
なるほど、はいはい。
まあ、日体大に行って、で、まあ、続けて、まあ、全国、まあ、チャンピオンになりたいというのもあって、まあ、やっと最後大学4年で、個人と団体インカレっていうのがあるんですけど、まあ、それで優勝することができて、
すごいですね。
でじゃあ長崎に帰ってくると、
はいはい。
まあ、4年の採用試験はダメでですね、
はい、
その年にそのもう今ない久原養護学校というところに、
はい、
あの期限付きの講師で、
大村ですか。
大村ですね。
あ、なるほど。
あの医療センターの近下って言いますか、
はいはいはい、
行って、1年目でまた採用試験受けてもダメで、2年目これもダメ で、 で3年目という時に、今この私があの勤務している希望が丘高等特別支援、まあ、当時希望が丘養護学校が開設するということで、準備員の長石校長先生に、
はい、
希望が丘に来なさいと。
なるほど。
実習助手の試験を受けろと、
うん、
そしたら立ち上がった頃から初期メンバーなんですね。
そうですね。
そうなんですね。すごい。
あれ、希望が丘って歴史何年ぐらいですか。今
今2年目ですね。
じゃあ そのまんまいらっしゃるんですね。
じゃあもうずっといらっしゃるんですね。
ずっとじゃなくてですね、
はい、
実習助手が1年、そして、新任教諭で4年いて、
はい、
その後諫早養護学校、今の諫早ところ支援学校に勤
務、
教員は転勤があるんですか。
あ、転勤があるんですね。その養護系でずっと転勤なんですか。その普通、
そうです。
普通一般校には行かない、
うん、採用が養護学校採用と、はい、高校採用。
あ、違うんですか。
違うんですね。
小学校中学校違うので。
なるほど。
あ、やっぱり区分されてるんですね。
なるほど。やっぱり勉強する内容とか、
ね、そうですね、
ちょっと違いますよね。なるほど、
なるほどね。やっぱりプロフェッショナルで、やっぱり
そうですよね、
特殊能力がいるんですね、やっぱりね。
そうでしょうね。
以前は特別支援学校なスペシャルな教育っていうところですね。
そうでしょうね。はいはいはい、なるほど。
へえ。そしてこう何か所か回って、
で4年前に京都で帰ってきて、
うん、京都で帰ってきて、
はいはいはい、で翌年に、校長承認ということで。
へえ。
なるほど。
もう歴史ですね。
歴史です。
本当ですね。
まあ、いろいろ話す中で開校当時はとかっていう話をするんですけど、
はいはい、
まあ、あの平成30年にあのその普通科の高等特別支援学校から、
うん、はい、
あの職業学科に学科改編をするということで、
はいはい、
というのがあの、まあ、希望が丘の開設当時の目標といいますか、はい、県が設置した大きなところはあの就職 100% 就職、とにかく、
はい、
高等部を卒業した生徒の就職を、
うん、
あの叶えるんだということ、
はい、
でそういうのが普通科でしてたんですけど、やっぱりあの、うん、今の社会に、特化したってますか、職業学科にして、
はい、
今、全部完成して2年目ですか、を今迎えているところです。
なんか内容がやっぱり全然違うんですか、普通からその職業学科になると。そうです
ね、今残って昔のが残ってるのは、うん、あの農芸コース、木工コースなんですけど、
はい、
他に、はい、ウェアコース、まあ、クリーニングですね。
あ、はいはいはい、
新しいのにはあのハウスクリーニング。
あ、やってますね。
ハウスクリーニングね、はいはい、
で事務流通コース。
なるほど。
事務系、
はいはいはいはい、
食品加工接客。
ああ、
接客といえば、あのタラミ図書館でやってる、
う
ん、はい、その、はいはい、希望が丘のカフェ、
はい、うん、ここにもありますね。
見
ましたね。
スマイルホープカフェ、
はい、
月何回かやってるんです
かね。月2回ぐらいですね。
ね、
ぜひ本校のホームページを見ていただくと、やってる、だいたい水曜日にやってますので、
タラミ図書館 の、 あの入って右側で
右側、はい、
やってるのでね、はい、
まあ、上野さんのご存知のように ゆたっとした感じで、そうそうそう、生徒はドキドキしながら、
そうそうそう、もうそろそろ出てくるかなって感じのタイミングで出てきますから、
いいですね、
このねほのぼの感がよくて、うん、でも一生懸命なんよね、
う
ん、
まあ、ないでもないですね、図書館っていうのがね、うん、いいですよね、ゆっくりしててね、
ゆっくり、
うん、ぴったり、
そう、う
ん、
でうちの農芸コースで作ったシソなんかのシソジュースとかですね、
ああなるほどですね、
うん、昨日、
うん、そこで
先週か、
うん、
あの、職員がペパーミントミント、はい、ミントをまた農芸からもらってきて、
はい、ちょ
っと飲んでみてくださ い、
試してみてるんですね、は
い、よかったですよ、もう少しこう粘り気っていうか、あの、溶け出すといいいいなっていう感じで話をして、
モリンガチャもあります、
モリンガチャもあります、
モリンガチャも、
モリンガチャ、
ね、楽しい、
おしゃれなメニューがいっぱいありますね、
はい、
いろいろね、うん、面白いことやってるんですよ、
ね、やってます、
すごい、ね、
たまにこう市役所の売店にもこう農産が、ね、売ってたりする、
あ、はいはいはいはい、うん、これで見かけました、うん、はいはい、
これも、うん、カフェと一緒で、うん、いつ出るかなって、
まあ、
この緩やかさが、
いいわけですね、
だから綺麗なものができた時が納品日なんですよね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、
これが希望が丘プラン
です、ああなるほどですね、こだわってる感じですね、うん、逆に
今ですね、木工コースがヒノキをこう削るんですね、
あ、そうですね、は
い
は
い
は
い、そのヒノキの削ったのをこうどうにかして入浴剤にっていうか、ヒノキ風呂ですよみたいな感じに匂いができないから、
あ、いいですね、
あれ、マルシェで売るときは、
うん、
あのビニール袋にですね、
はい、
両手でこう抱えるぐらいビニール袋に入れて、
うん、
そいだけで売れますよ、
あ、そうですか、
うん、
ちょ
っとやっ、あらよか匂いって、
うんうん、置いとくとね、お部屋に置いといてもいいし、うん、本当お風呂のとこいいですね、
う
ん
う
ん、
そう、
これがもう今県の方に SDGs で申請を今上げたところ
なん
です
、ね、なるほど、
とりあえずビニール袋に入れるだけで十分売れます、
うんうん、やってますよ、
はい、マルシェってすごかったですね、すぐなくなってましたね、
そう、
もうあっという間に、
まあ、そんな松尾先生ですけど、はい、プライベートなご趣味ってあるんですか。
趣味はですね、あの本当は魚釣りが好きなんですけども、
はいはい
はい、
なかなか、あのもう今9歳になるんですけど、
うん、
あの犬がいまして、
犬が、
はい、
あ、お散歩行こうって言うんですね、
お散歩行こうって言うんですよ、
あ、
平日は朝と夕方でいいんですけど、
あ、
休みになると朝行って朝ごはんを食べたら連れて行けと
2回目、
2回目で、午前中昼前に行くと
行く3回目、
あ、で、まあ、冬は夏場はあんまり嫌なんですけど、昼過ぎてお昼寝する前に行くと
4回目、
で夕方は必ず行きますからね
5回、
すごい、うん、魚釣り行けません、ね、
行けませんもう私にしか言わないですよね、
あ、
家族の中で順位付けされてるもんですよ、
はいはいはい、
ほぼ最下位なんです、
最下位ですね、はい、でも癒しですよね、
そうですよね、
帰って玄関開けると待っててです
ね、可愛、ね、いでしょ、うん、ね、
じゃあお散歩行くか、
ね、
それは癒しですね、
うん、まあ、そういうのがあるから、まあ、平日頑張れるんです
そうです ね、
ね、まあ、あの先ほどもちらちら出ましたけど、まあ、農産があったりクリーニングがあって、うん、クリーニングも本格的な設備ですもんね、
う
ん、
そうです、もう開校当時からですね、
カッターシャツとかもパンパンプレスできるんです
ね、あれまでしょ、ほら同友会のハッピーとかもしていただいたりとかね、うん、
ハッピークリーニングとか ね、
うん、ね、本当に
他の学校からのハッピーとかですね、
うん、
やってます、
いいですよね、はい、
またあの地域の関わりとか、まあ我々の中小企業家同友会のダイバーシティ委員会を中心に交流をしていて、
そうです、昨年あのいろんな交流の中で、
はい、
中小企業家同友会の皆さんに学校に8名ぐらいでした、
そうですね、
おいでいただいて、はい、3年生 の、 あの進路の面接をしていただいてですね、本当に緊張感の中、生徒もドキドキしながら、あれは学校の職員ではできない、やっぱり外の人が入ってあの社長さんから面接を受けるっていうのは非常に大事なことですね、
まあ、本物の社長ですもんね、
そうですね、
確かに
今日も進路指導主治医と話してぜひ今年もやろうと、う
ん、やりましょうやりましょう、うん、じゃんじゃん、
ね、お互いにいい経験だったんじゃない
ですか。いい経験ですよ。だから経営者側もすごくやっぱり、うん、あの彼らは、うん、あのすごく就職にハンディを持ってるのを自分たちも分かってるので、はいはい、もう一生懸命なんですよ、はい、ね、戸を開けるとこからもう全然態度違いますから、
もうそういうドキドキ感緊張がですね、やっぱり人を育てるっていう
か伝わってきますからね。もううるってきたとかみんな言ってて、
なるほど。
で教室をいくつか、うん、
はいはい、
まあ、8つぐらい
作ったから、ね、
会場に見立てて、
会場に見立てて、そうそうそうそう、
はいはい、
だから本当にこう一室一室やったっけ、より臨場感がありましたよね。
ですね。
そう、
すごい
面白かった、うん、
あれは教員ではできないんですよ本当に。
あ、そうでしょうね、うん、
ぜひ、うん、あの中小企業家同友会の方とさっき上野さんたちも話したんですけど、はい、ぜひあの職員とのこうディスカッション
で、ね、職員との ね, ね、うん、あの職員さんたちとの、ね、うん、交流会やりたい、うん、職員さんたちも、うん、あの割と先生の世界しかし、
う
ん、ご存じないので
、
民間との触れ合いっていうのはやっぱり、うん、
一番大事だ、
ね、いや大事ですよね、
まあ、ありそうでないですもんね。
これは大きく変わると思います。
いや、
うん、
本当ですよね、うん、就職先とかもね、うん、やっぱり先生たちともね、うん、交流してた方がやっぱりいいでしょう、うん、
絶対、
ね、
どうしても教員って言われるようにこう、うん、狭い世界って、
はいはいはい、
そういう言い方してるんですが、そういう世界でずっと暮らしてきてるっていうか、してきてるので、
いやもう大いにですね、う
ん、特にあんまりそのやっぱりその教員免許の問題もあるから、
うん、はいはい、
学生時代あんまり予想道行かれてない方が多いんですよね、うんうんうん、で経営者ってほとんど予想道行ってますから、
うん、そうですね、予想道から入ってきた人の方が多い
で経営しながらまだ予想道行きよ
る、ね、そういや多いですね
そう
もう欲張りですもんね、みんな
欲張り
やっぱそういう目っていうのは大事ですよね、うん、今からですね、
うん、
あの高校改革の中でも、まあ、普通科の考え方が今こう変わってきてる、うん、
はい、
やっぱり、社会の情勢にどうこう子どもたちで対応するかっていうのがですね、
そうですよね、
あのいくら特別支援学校ではいい、そこもやっぱり5年後、うん、10年後を考えていかなければいけないっていう、
うん
う
ん、
だからもしかしたら子どもたちのスーパー銭湯はもしかしたら先生になる可能性もあるけど、
うん、
大半は民間に就職しますから。
そうですよね、
であればあのいらっしゃる先生たちのキャリアも大事だけど、
うんうん、
民間ともっともっと触れ合っとった方がいいですよね、
どう考え
ても。ですね、
ね、
これ一番大事かなと、
うん、本当ですね、やっぱりより現場に、ね、近いというか、
うんうんうん、
ね、外に外にというか、
う
ん
う
ん、
そうね、
いいですね。
だからその中小企業家同友会側としてもやっぱり気持ちの中ではダイバーシティの中で障害者雇用っていうのを常に思ってますから、ただ今一歩踏み切れないのはやっぱりコミュニケーション不足もあると思うんですよね、
うんうん、ありますね。 どこがね、あの大丈夫なのか自分のところがっていうのもわからないし、やっぱりどの程度かっていうのをね、うんうん、もっと交流したらもっとね分かるかもしれませんね、
う
ん、
分かると思うし、うん、その採用した後も、
うん、
いろんな可能性を追求できると思うよね、
うん、そうですね。ちょうど今あの 2,3 年生がそういうふうにしてこう現場にこう行ってます、
はいはい、
ね、
はいはい
はい、うん、楽しい限りですよ。まあ、あの打ち合わせの時にねおっしゃってました内向きから外向きという、
そうですね、
非常になんか分かりやすいですよ ね、まあ、それは子どもたちだけじゃなくて、
うん、
もう先生たちも
ですね、うん、そうです、学校全体として、
うん
うん
うん、
そこが一番大事になってくるキーポイントだろうと、
ね、
ですね。
まあ、これはおそらくその特別支援校だけではなく、
うんうん、
いわゆる普通高校と言われているところも、ね、今徐々に、うん、交流を始めてるところなので、
うん、
非常にいいかなと思っていて、うん、まあ、こういうのがどんどん広がっていくとねいいかなと思ってますけどね、うんうん、まあ、ぜひぜひ
本当ですね、
今後もじゃんじゃんバリバリ、うん、
じゃんじゃんバリバリですね、
じゃんじゃんバリバリ、うん、やっていきたいですね。まあ、あのスポーツの部分でもその結構希望が丘では、うん、その陸上の
臼杵大吾ですね、
臼杵選手が結構陸上では、
うん、残念ながら昨日ですね、
うん、
一昨日の予選は良かったんですけど、
はい、
昨日準決
敗退ということで、うん、
それは何の大会、九州、
九州、ああの構想隊の県の構想隊3番になったので、うん、インターハイに行くにはあの九州は北部九州南九州で、うんうんうん、そこで勝てある程度の順位に入ってインターハイに行くんですね。
そういうことなんですね、うん、そっか、
そこで、準決敗退ということ で、うんね、で今ここに来る前に、はい、本人学校に来て、はい、残念でしたということで、はい、お母さんと一緒にですね、
ご報告に行ってたんですけど、
これ県で3番って言っても、うん、その知的障害者の陸上じゃないですよね。
ないです、う
ん、あの全部一緒なんでしょ、全部含め、ノーハンディで3位やからさ、
うんうん、すごいですよね、
うん、楽しい、う
ん、彼はその日本の知的障害の、まあ、ID というんですけど、はい、あの陸上の 100m、うん、200m の日本記録保持者なんです。
おお、すごい。
あ、その知的っていうくくりですれば、うんうん、全国でもトップ、
はい、トップ
。すごい。
まあその知的バスケのね、うん、世界も僕も出会って、はいはい、うん、知的バスケットの長崎県チームを率いてる、率いてるね、はい、コーチの方もこの番組に出ていただいて、うん、またそういったところをプロバスケのベルカが応援しようとして
る。いいですね、そういうね、うん、バックアップしてくれるとね、
そういうその交流がね、うん、非常に楽しみになってきますけどね。
本当ですね、
はい、まあそんな感じでですね、また後半はですねちょっと面白い方に電話しちゃおうと思ってますので、ね、
はい、楽しみです、
お楽しみに。後半も聞いてください。
君が泣いているから、君の手をつないでいよう、笑顔になるまで。わかわか、君と君と君と手をつないで、
社長さん、ようきんしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。NPO 法人チームレス。ホームページをご覧ください。
令和4年6月20日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は希望が丘高等特別支援学校松尾校長先生をお迎えしてお送りしておりますが、希望が丘と民間の交流といえばですね、はい、今もうブイブイ言わしとるのが、はい、高島グループの高島社長がですね、はい、結構コミュニケーション取られてますんでね、
お世話になっております。
ねえ、今どんな具合かなと思ってちょっと電話しちゃおうと思ってますが、はい、もしもし、
どうもこんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
はい、お元気ですか。
はい、ありがとうございます。また生徒が、はい、今実習でお世話になっております。
うん、はい、今日も頑張って、木工作業を、はい、やっておりました。
うん、ね、ありがとうございます。
はい。
もともと高島社長とかね、木工のお仕事ですからね。
う
ん
うん、そうですよね。
先立てからはそのオリンピックの選手村で使ってた床材を加工してベンチにするというプログラムもね、
はい、そうですね、はい、させていただいてということで、はい、希望が丘支援学校の皆さんと、はい、2台ベンチを作成させていただいて、はい、で、あそこは内村記念
アリーナ、
はいはい、
大館、はい、こちらの方とあと、近日オープン予定の長崎駅 の、 新幹線のホーム、はい、そちらの方に納品をさせていただく予定になっております。
なるほど、すごい。
ちゃんとオリンピックの焼き印が売ってあるんですよ ね、
ね、
そうです、そうです。
うん、
まあ、その施設は上野さんの方にも来ていただいて、
あ、はいはい、
ありがとうございました。
ねえ、面白かったですね。
はい、
変な公務員も来てね。まあ、いろいろ交流をされていて非常にね、うん、面白いですね。
まあ、希望が丘としてもですね、
はい、
今までないというか、その社会に開かれた教育課程ということで、うん、本当にこう、まあ、中小企業同友会の皆さんとか、うん、高島さんとかですね、
うん、
こういう、まあ、交流というよりも社会に出させてもらってるっていうのが一番こう、うん、今生徒たちには大きな刺激になってると、うん、はい、生徒以外というか職員も大きな刺激になってますので、
うん、
今後もぜひいろんな形で、うん、交流と言いますか、
うん、できていけ、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ね。希望が丘の木工とジョイントするときに私と一緒に高島社長、はい、希望が丘の木工室に行って、
はいはい、
その時にもう、あ、ここなら大丈夫って思ったんですよね。
そうです、そうです。もうちょうど、企画が上がっていてっていうところで、まあ、見させていただいて、
うん、
これやったらばもうぜひ一緒にできるんじゃないかっていうふうなことで、
うん、
なるほど。
でもっても本当に授業で、させていただいてということで、まあ、私にとっても本当にいい経験になったなというふうに思ってます。
うん、
そうですよね。授業としての参画ですもんね。
うん、そうです、そうです。でもって今回、まあ、体験学習というふうなことで、我が社の方に、まあ、1名生徒さんが来ていただいてということで、
はい、
うん、一生懸命頑張って、まあ、本当お仕事できるなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。やっぱりものづくりの中からですね、やっぱり興味関心が湧いて、うん、働くことにつながるっていうのが大事なことかなと、うん、希望が丘ではこう思ってますので、
うん、はい、まあ、
今後もですね、
ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ね
え、
希望が丘の木工 なんていうんですか、正式名称は。木工コース、はい、木工コースも今受注生産に切り替えてますもんね。
以前はその、はい、まあ、言い方がこう合うのか分かりませんけど、
はい、
お涙ちょうだいっていう言葉がありますけど、
うん、
まあ、いろんな小物を作って、うん、それをバザーで販売するって、
はいは
い
は
い
は
い、そういう形じゃなくて、
はい、
やっぱり生徒職員が出向いて、
うん、
こういうものを作ってくれと、
うん、
言われて作るのと、
うん、
いうことで、田波町内の、まあ、知り合い の、 その保育園に行ったらですね、
うん、
幼児の椅子を作ってくれ、
はいはいはいはい、
もう価格的にはもう材料費だけなので、
うん、
教材として扱って、
うん、
まあ、それからスタートして、はい、長崎駅 の、はい、受付のカウンターの下の台だとかですね、
うん、はいはいはい、
まあ、あとは田波図書館とか、
はい、
本棚であったり、
はい、
ね、
うん、すごいですね。
やっぱりそうすることでやっぱりそこでコミュニケーションが生まれて、
うん、
下手なものはできないので、
はいはい、
商品ですから。
そうですね、
うん、そうするとやっぱり職員も生徒もやっぱり技術をある程度の技術を身につけなければいけない、
うんうん、
それが 学習のレベルアップになってくる。
なるほど、ね。
まあ、その辺のやっぱり技術指導的なもので高島グループさんなんかもこうジョイントしていただけると、うん、よりね、
あの本当、いい機会になってですね、でもって、なんていうのかな、もうあの一つのものを作るっていうのも本当に安全第一でもあるし、うん、あの、まあ、そういうのも学校でもしっかりと教わってるんで、うん、あの今回の体験学習も安心して、うん、まあ、迎え入れることができたなっていうふうには思ってるところで、うん、はい、なってます。
今日はあの出向いた職員もですね、やっぱりあの学校での安全教育っていうのが高島さんでも生きてましたっていうふうに報告をしてくれました、
ね、
うん、
なるほどね。
うん、そういうふうに、本当思ったっていうところはありますんで、
うん、うん、いいことですね、
はい、ますね、すごく、はい、
木工コスモお部屋も綺麗ですもんね、整理整頓がすごい、
ね、あんだけの設備が揃ってればっていうふうに、思うところはあるんで、うん、もう本当あの、大きになってる地域の方々、うん、あの注文いただけると、あの木材は私どもからお届けしますので、
はい、そうです、高島木材から材料は発注しておりますので、
安心安全ですね、
はい、うん、ですね。でもって、まあ、ちょこっと、いくらかうちの方のプレカットでゼータ分の端材の有効活用というところも、うん、あの学校の方でも利用していただいてるんで、
なるほど、
それももうあのすごく、まあ、それで得た収益で僕らはもまた木育であったり、植林であったりということをしていくんですね、
うんうん
うん、ぜひその植林のですね、事業にも参加をしたいということで、うん、
今、
ぜひ、はい、うん、高島さんから いただいているその材料で作った製品の後に出てくる、うん、あの端材じゃない、あのカンナくずとかですね、
はいはい
はい、
これをさっき上野さんにもお話しした、うん、あの伊佐のマルシェ、市役所にある、
うん、
に
マルシェでも売れますもんね。
木くずだけをこうあの袋に入れて、お風呂とか、うん、他のところでこう、
うんうん、
お風呂なんかだったらこう、うん、ヒノキ風呂ですよっていう、
ね、本当ですね。
いや可能性は広がりますよ ね、 また一緒にジョンジャンやりましょう、
うん、ぜひよろしくお願いします、
ね、まあ、本日は短い時間でしたけど、また高島社長一緒にやりましょう、
はい
はい、よろしくお願いしま す、 しお忙しい時間帯にありがとうございました。
ありがとうございました。
悩んでやれるだろう、そんな答え。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビ、カンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思うんですけど、松尾校長先生自体が、ね、教員免許取ってからの就職でご苦労されて、
はい、
やっと入った先からずっと延々と続いて、はい、今校長先生でいらっしゃいますが、はい、もう三十数年、
そうですね、32年
目、今の、うんうん、お仕事を続けられている、はい、その思いっていうか、うん、その辺をお伺いしたいんですけど。
そうですね、
はい、
まあ、当時久原からその希望が丘、高等養護学校にいた時に、とにかく希望が丘の開設の目的が、うん、とにかく、うん、知的障害の高等部の生徒の就職、これを 100% に持っていくんだ、うん、はいはい、まあ、開校当時もこうできていたんですけど、うん、やっぱり、うん、あれから私4年ぶりにこう帰ったんですね、
はい、
まあ、希望学校に5年いて、その間、まあ、他の肢体不自由とか老学校とか行って、4年前に京都で帰ってきた時に、まあ、その時にその1年前に、まあ、普通科から職業学科への学科改編というのがあって、その時にやっぱり大校当時の長石校長の親方日の丸じゃダメなんだ、
うん、
とにかくこの子たちを就職させるって、うん、それだけでしたね、
うん、
まあ、その間の紆余曲がこう30年の間にあったんでしょうけど、うん、 あの普通科からあの職業学科に変えるという、あの本当に就職を 100% 目指すんですけど、教育の在り方についても、あのやっぱり社会に開かれた教育課程を動かしていくというか、学校だけの中だんじゃなくて、さっきの高島さんもですけど、あのうちの職員加工接客なんかは田波図書館に出向いて、スペースを借りて、本当にご理解があってですね、喫茶サービスコーナーをしたりとか、あのそういうことをして、あのハウスクリーニングコースってもあるんですけど、これも町内の公民館9カ所ぐらいあるんですけど、あのそこに出向いて、まあ教材として場を提供していただいて、
なるほど、
やっていくんですね。あのそういうふうにやっぱりこう学校の中で教育課程をこうカリキュラムマネジメントっていうんですけど、動かしていく中で、ここ最近考えるのは、まあ生徒にも何回も言うんですけども、あの一番この知的障害の中で何が大事かって、まあ、他の人生の中でそうでしょうけど、やっぱり人付き合いとか、コミュニケーション、ここが一番大きな、あのキーポイントだろうと、
そうですね、
でそれをどうするかって言った時に、やっぱり社会に出す、外で、外の評価をもらうっていうこと、そういう中で生徒のコミュニケーション、私たちの指導力の向上っていう、これを改めてきちんと構築していく必要があるんだろうと思ってます。
まあ全てはコミュニケーションだと思いますけどね、結局は、
そうですね、人とのね、
日常的にやっぱり交流してれば親近感あるし、共感もするし、
そうですね、
まあそれなしでいきなりこう就職どうですかって言われても難しい部分はやっぱりあるからですね、ぜひぜひあの民間と一緒に先生を交えてやりたいです ね、
見学会とかもね、ぜひね、ぜひやっぱり ね、皆さん ね、行かないといけないですね、
多分もうこのコロナが落ち着いてきましたので、いろんなことをこうまた再開できるようになってますので、
そうですね、
ですね、またその学園祭的なものも少しは復活できそうなんですか、は
い、やります
ね、やりましょうよ、
ぜひあのコースの発表なんかもありますので、ぜひまた中小企業僕はどういう会の皆さんと、地域の方にですね、
そうですね、
集まっていただいて、
ぜひぜひ
ですね、
高島さんもねおっしゃってましたよね、こんな綺麗なところでって、やっぱりね見に行かれて実感してるからやっぱりね、
そうね、
それがすぐ近く
で ね、加工ヘアクリーニングもそうだけど、その木工もそうだけど、お部屋見てほしいですよ、
ね、
わすごいって思う、畑もね、
まあ、そこには
一番か、
安全管理っていうのも大事なんですね、
はいはい、
そういう安全教育がきちんとできるかできないかって、すごいいい加減にはできない、
そうですね、
さあこれから校長先生どうなっていきたいですか。
いやもう改めて その就職 100%、それに向けた社会に開かれた教育課程を、あのさらに推し進めるって言いますか、あの30年前の職業、就職していた子はクリーニングだとか、業界だとか、そういうのが多かったんですけど、今はもうあの 福祉関係ですね、とかあの清掃関係、そしてもう30年前になかったあの事務流通って言いますか、あの大型倉庫のピッキングですね、
あ、なるほど、
はいはいはい、
これはもう、本当に
あ
ここまで来るんだなって、私も現場をこう見ましたけど、これは大変だって、もうあの台車に全部商品をピッキングしてこう乗せて、大型トラックに乗せていくっていう、もうこれができないと、あの各スーパーとかなんとかは困るんだろうなって、これはこの流通業界は変わらないだろうと、思いますので、まあ、そういう中で事務流通コースもですね、あの丸のワンラインさんだとかそういうところに出向いて、実習をさせてもらった
り、
そういう中で一つ去年ですね、あの賛否があったうちの校内こう外に自動販売機を設置しまして、今の事務長があの力強くやってくれて、 校内の自動販売機はもう生徒が管理をすると。
なるほど、なるほど。そのビジネスっぽいことをやって
る
んです
ね、は
い、
なるほど。
そういうのもね、ちょんちょんやっていいし、
校
長先生とも前話したことあるんやけど、うん、はい、希望が丘の中に会社作りましょうかって、うん、
本当ですね、
受注する会社を、ね、
いや本当ですね、
まあ現に木工コースは受注やってるんですから、
う
ん、
そうですね、
他のやつもなんか会社作って、
うん、確かに、
うん、ちょうどうちの上が日赤長崎なんですね、病院、そして下が健康事業団なんですけど、
はい、ああそうですね、
ちょっと今、まあ、これも教材提供ということで、うん、今1年生が校内で実習 をしてるんですけど、うん、まあ、日赤サンタとかなんかの、除草作業といいますか、
なるほど、
さしてくれ、
なるほど、
じゃあこの、
はい、
日赤とか健康事業団のこの3つがですね、うまくコラボして30年前をこう思い出すなっていうの、30年前にまだ健康事業団なかったんですけど、いい関係づくりが、
いいですね、
この30年ってやっぱり経済もすごいスピードで
変化してきたかも、
ね、打ち合わせの時もちょっとスマホの話題やってましたけど、
はい、
スマホだって激変ですか、
もう
今2歳児が持ってますから、
ね、
マイスマホよ
本当ですよ、
マイスマホね、笑ってしまう、
いや、でも30年後ってどうなってるんでしょうね、うん、今から、
は
い、ね、
楽しみ、
本当どうやっていけばいいんでしょうねって感じです、
30年前、30年先を考えられなかったけど、
ね、
本当どうなって、
どうなっていくんでしょう、
ラジオいかがでしたか、
いや最初緊張してますけど、こうやって話す中で、
うん、
いろんなこう、体験といいますか、
本当です、
うん、ですね
全然、ま、
学校のことをですね、うん、知ってもらういい機会になれたので、うん、本当に感謝しております、
ね、また機会があったら他の番組もありますしね、他の先生方もどんどん、
う
ん、地元のラジオなんで、
う
ん、自由に使っていただいて、
はい、ありがとうございます、
アピールしていただきたいですね、
ぜひまたお越しください、
はい、
さあ次週なんですけど、6月27日月曜日、
はい、
記念すべき163人目のゲスト様がですね、
はい、
これまたですね、希望が丘がつながりなんですけど、
はい、
かなり変な公務員さん、まあ、諫早にも何名かいらっしゃいますけど、この方もいい勝負です
大丈夫
で、またミュージシャンでもありですね、
はい、
笑顔の伝道師って本人はおっしゃってるし、
笑顔の伝道師、
まあどっから見ても県の職員さんなんですけどね、そうは見えないという、でラジオ出るって言ったら全然もう出る出る出る、城山武彦様にお越しいただくことになっておりますので、はい、ぜひ変な公務員さん
楽しみです ね、
ね、公務員志望の学生さんなんかもイメージが変わると思うん
ですね、いいかもですね、本当ですね、いいかもですよ、
確かに、
うん、
先生、学校の先生方もぜひ聞いていただきたいなと思っておりますね、さあこの後6時からも生放送シームレス学園は、金ちゃんそのまま今日居残りやろ、
はい、そうですね、はい、今日は居残りでございます、
また立場を変えてお話いただきますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
さあそういうことでいよいよお別れのご挨拶の時間になっておりますが、
はい、
松尾校長先生、心の準備は、
はい、ドキドキしてますけど、
はい、またドキドキしだしたんですか、ね、
しっかり言えるかどうかですね、
しっかり言えると思います、最後、まあ、元気よくいきたいと思います、はい、ということでお別れのご挨拶をしましょう、うん、希望が丘高等特別支援学校、松尾範夫校長先生もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ、
中学生の皆さん、希望が丘で学んでみませんか、希望が丘は皆さんを待ってます、
営業ですね、
はい、ありがとうございます
社長さんいらっしゃい、この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために 九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、ウナンの場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。